ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その1。田舎には、都会にはない自然と野生動物たちがいる。私は、田舎出身で自由奔放な環境だったこともあり、ペットは様々な種類を飼ってきました。実は、そのペットの多くは、ペットショップで購入した動物ではありません。なんと、拾ってきた動物たちです。田舎は何もないとよく言われます。そういうとき、私はいつもこう言い返します。都会にはない自然と野生動物たちがいると。確かに田舎であるほど何もない。その代わり、色鮮やかな自然があふれ、野生的な動物たちがたくさんいます。自然がそのまま残る田舎であるゆえに、道端を歩いているだけでいろいろな動物と出会えます。学校の帰り道、野良犬や野良猫がいたりするのは日常茶飯事です。大きな野良犬なら怖くて逃げたりしますが、生後間もない子犬だったりすることもあります。子猫が道端にいることもあります。お腹を空かせて今にも死にそうな子犬や子猫がいると、つい放っておけなくなり持ち帰ってしまいます。応急処置のつもりでしたが、だいたいそれがきっかけで飼い始めてしまいます。近くにある池で遊んでいたら、亀が泳いでいたので拾ってきて家で飼ったこともあります。どこから逃げてきたのか、鶏が道端を歩いていたこともあります。田舎は不思議な世界です。何でもありです。そんな摩訶不思議な田舎環境だったせいで、動物には親しんでいる方だと思います。特に小学校6年間はいつも家で何かを飼っていました。同時に複数のペットを飼ったこともあります。これまで飼ってきたペットといえば本当に多種多様にわたります。犬、猫、ウサギ、ニワトリ、カメ、モルモット、インコ、スズメ、魚などかなり多くのペットを飼ってきました。こうした様々な動物と触れる機会を与えてくれる田舎は素晴らしいと思います。田舎出身でよかったな。私は今、田舎という素晴らしい環境出身であることを誇らしく思えます。そうした動物たちから学んだことや感じたことをまとめてみようと思ったのが、今回筆を取り始めたきっかけでした。田舎出身であることに感謝する。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その2。動物との出会いはある日、突然。運命の出会いとは人との出会いだけの話ではありません。ペットとの出会いも運命があります。地球上には何十億もの人間がいます。もちろんすごい量の人がいますから、全てと出会えるわけではありません。あなたがこれまで数十年間に出会った人は、かなりの人数になるでしょう。しかし、かなりの人数とはいえ、地球の総人口から見れば、一部です。たまたま、あなたの目の前にその人が現れ、話すきっかけが生まれ、自然な流れから友人関係になる。異性なら、付き合う関係もあるでしょう。大抵の場合は、こうした流れのはずです。いつ、どこで、誰と、何がきっかけで出会えるか、誰もわかりません。一つ言えるのは、出会った人はすべて奇跡的だということです。あなたと誰かが出会えるのは低い確率。だから、出会いは素晴らしい。ペットもそうです。ペットも地球上にたくさんいて、すべてと出会えるわけではありません。生きている間に出会える動物たちはたくさんいることでしょうが、地球上にいるすべての動物たちから見れば本当にごく一部です。たまたまあなたの目の前にその動物が現れただけでもすごいことです。デパートで何気なく立ち寄ったペットショップで電気のような衝撃が走って出会うことがあります。いつも、なら、かわいいな、で終わるところを、妙に親しみのある視線を感じて、放っておけなくなることもあるでしょう。ペットとの出会いは、出会おうと思って、出会えるものではありません。大抵の場合、ある日、突然です。 たまたま寄り道をした道でたまたま捨て猫を見つけて放っておけなくなることもあります。拾ってきた子猫でもいい。あなたの目の前に現れたということは、もしや神様が出会わせてくれたのかもしれません。それは神様が助けてあげましょうと出会わせてくれたのかもしれない。それもまた運命です。すべての出会いは素晴らしいことです。出会えたことに感謝。その出会いを大きく広げ、深く掘り下げ、ペットとの新しい未来が始まるのです。偶然の出会いに感謝する。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その3。ペットを飼うのはそもそも親に反対されるもの。ペットを飼うとき、親に大反対された経験はありませんか？私はあります。それも数えきれないほどあります。小学生の頃は、実家で家族と一緒に暮らしていたので、ペットを飼い始める前には、家族の許可が必要でした。学校の帰りに、たまたま、可愛い捨て猫がいて、かわいそうだから家に連れて帰ると、母に大反対されました。元の場所に戻してきなさい。買ってもいいという返事が返ってくることは、まずありえませんでした。猛烈に大反対されます。ペットを飼うというのは、そもそも反対されます。面倒もお金も時間もかかります。親が許可してくれるかどうかが問題ではありません。そういう時、あなたの情熱が試されている瞬間です。しかし、ここからが勝負です。私はいつも何時間も親を説得に入ります。一生懸命に世話をすることを約束したり、飼いたい熱い気持ちを訴えたりしました。それが何時間にも及ぶこともありました。親がなぜ怖い顔をしてダメというのか考えたことがありますか？親はダメと言いながらも本気で飼うつもりはあるのか？と厳しいチェックをしています。ダメと言われてはいとあっさり引き下がるようでは、ペットへの愛情もその程度ということです。どうしても飼いたい、一生懸命に面倒を見るから許して、どうしても放っておけない、涙を見せ何度もしつこくお願いをすれば、そのうち親は理解を示してくれるはずです。理解をしてもらえるくらいに情熱を見せてください。必死の説得はあって当たり前です。ペットを飼い始める前にある最初の登竜門なのです。まず親を必死で説得する。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その4。ペットは家族の一員である。私は、今回犬についての執筆をしようとしたとき、どのカテゴリーにしようかと思いました。ハッピーライフスタイルでは、大きなカテゴリーを設けて、作品の内容ごとに適切なカテゴリーに入れています。ペットについては、どのカテゴリーにしようかな。本屋でペット関連の書籍を探すと、大抵、生活関連のカテゴリーに本が置いてあります。それに倣ってハッピーライフスタイルでも生活関連のところに配置しようかと思いましたが、やめました。何かそれはペットに対して失礼である気がしました。では、どこにしたのかというと、やはり家族のカテゴリーです。ペットといえば家族という印象が強い。家族といえば人というイメージが強いですが、人だけとは限りません。人と一緒に暮らし始めたら、もはや家族も同然です。一つ屋根の下に新しい命が加わります。命に種類は関係ありません。ペットのような言葉のわからない小動物でも十分家族と言えるのではないでしょうか。適当に餌をやるのではなく、ペットの体調や性格によって量を調整したりする必要も出てきます。親が子供を養うように、飼い主もペットを責任持って養う必要があります。ペットとして一緒に思い出を作ることもあるでしょう。 あらゆるペットは、飼い始めれば、家族の一員なのです。ペットを飼い始めれば、家族が一人増えたという意識を持つ。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その後、ペットがいるだけで生活の華やかさは随分変わる。ペットと暮らし始めて変わったのは生活スタイルです。飼い主が親とすれば、ペットは子供と同じ扱いです。養う対象が増えることで何かと気になることが増えます。ペットを飼うことで一番気になるのは餌のことです。決められた時間に決められた量の餌を欠かさず与えないと、ペットはすぐ死んでしまいます。かなり気を使うようになります。小学生の頃、ペットを飼い始めてから、授業中でもペットの餌のことを考えてしまうことがありました。そんな時に限って、水口くん、答えてください、と先生に当てられてあたふたします。忘れてならないのは、ペットの体調です。いつもとは違い体調が悪そうだと、飼い主としても気が気ではなりません。食べ残しがあったり、全く口につけなかったりすると、どうしたんだろう。体調が悪いかな、と心配になります。そうした大変さもありますが、もちろん明るいこともあります。飼い主の仕草や声に反応してくれたりします。全くもって無邪気な行動を見て癒されます。適度な遊び相手になり、ストレスが発散されます。ペットのほとんどは人よりはるかに早く成長します。動物の種類によって異なります。犬の場合なら人のおよそ4倍のスピードで成長すると言われます。猫の場合なら人のおよそ5倍のスピードで成長すると言われます。1ヶ月単位で明らかに体が大きくなっているのは、飼い主としてはこの上ない喜びです。親が子を育てて、きちんと育ってくれているという嬉しさがあります。ペットがいると、家族との会話が自然に増えます。家族全体でペットのことを気にかけるようになるからです。餌やった。散歩に行った。具合はどう？ペットを気遣う会話が増え、家族間のコミュニケーション量も増えます。ペットに生活を明るくしてもらっているような感じです。大変といえば大変です。しかし、その大変さを超える、パッとなる明るさがあるのです。ペットに生活を明るくしてもらう。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その6。自己啓発書100冊読むより、ペット1匹飼う方がはるかに成長できる。ペットを飼うのは大きなインパクトがあります。人生へのインパクトです。ペットの種類は問いません。犬でも猫でもインコでも亀でも魚でもいい。ペットを1匹飼うだけで成長できます。家族に新たな命が加わり、世話をしなければならなくなるからです。これは勉強になります。どのくらい勉強になるかというと、自己啓発書を100冊読むより、はるかに成長ができるほどです。人間は自分のこととなると、どこかだらしなくて中途半端な気持ちになります。自分の部屋の掃除をサボっても困るのは自分だけです。食べるものに手を抜いても健康を崩すのは自分だけ。しかし、ペットを飼うとなるとそうはいきません。自分のだらしなさが原因でペットが死んでしまうかもしれないからです。命をそのまま背負うのと同じです。生き物を飼うと自然と意識が変わるはずです。人が子供を産んで育てるのが大変であるように、飼い主がペットを育てるのは大変です。頼る、頼られるの関係ができます。誰かを育てたり世話をしたりするプロセスで命について考える機会も出てきます。往々にして世話やしつけというのはされる側よりする側の方が学ぶことが多い。 生徒の立場より先生の立場の方が気づきや学びが多いのと同じ理屈です。面倒を見るというのは頭を使いますし、気も使います。例えば、定期的に食事を与えなければいけませんから、時間管理がうまくなります。ペットの家の掃除もこまめにしてやらなければなりません。ペットの生活サイクルを観察し、自分の生活と比べて違いが見えてきたり、ペット特有の習性など学ぶ点が多かったりします。本を読んだだけでは、ペットの習性はなかなかわかりません。実際にペットを飼うと、そうした特有の仕草を目の当たりにするので、いい勉強になります。誰かを養おうとすることで、自分がしっかりしてきます。世話をしてペットも成長しますが、一番成長しているのは、実は飼い主です。だからこそ、自己啓発書100冊読むより、ペット1匹飼う方がはるかに成長できます。もちろん本も大切ですが、実際に命と触れる機会を作ってみましょう。本だけでは味わえない生々しい経験ができ、大きな成長が得られるに違いありません。自己啓発書を100冊読むより、ペットを1匹飼う。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その7。未成年者がペットを飼うというのはすごいこと。ペットを飼い始めると自分が飼い主になるということですね。命を預かり養う対象ができます。放ってはおけない存在ができる。目を離せない存在です。食事を与えなければいけない存在です。また犬を飼い始めるならしつけも必要です。これは教育と同じです。飼い主と一緒に生活をしていくために、生きていくために最低限必要な社会ルールも教えてあげなければなりません。これは改めて考えるとすごいことです。例えば、小学生が子犬を飼い始めたとします。これは未成年者が子供を育てているのと同じです。子供が一人できたと考えてもいい。もちろん未成年者ですから、男子も女子もまだ子供を産めるだけの体は出来上がっていない。しかしペットを飼うことで、未成年である小学生ながらにして子を持つ親の気持ちを体感できます。もちろん人の子供ではないので若干の違いはありますが、養うという肝心のポイントは同じです。私が初めて子犬を飼い始めたのは幼稚園児の時でした。これも確か拾ってきた犬ですが、クッピーと名付けました。その日、その瞬間から小学生にもかかわらず、親心みたいなものを感じたことを覚えています。育てるという独特の責任感です。これが早くに経験できたのは、今になってはいい財産になりました。手間がかかるといえばかかります。大変といえば大変です。しかし、生活に活気があふれます。ペットを飼って、親の気持ちを体感する。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その8。人間の運命は自分で決められる。ペットの運命は自分では決められない。人間の場合、ある程度、自分の運命は自分で決められます。何を食べるのか、どこに住むのか、どんな職で仕事をするのか、生き方や環境を自分の意思で選べるので、かなり自由が利きます。また、その分、何か失敗や辛いことがあっても、自分の責任です。しかし、ペットは違います。ペットを飼い始めると、飼い主の管理に従って暮らすことになります。食べるもの、住む環境も、散歩の時間も距離も、ペットでは決められません。すべて飼い主を頼りにしています。ペットにいい一生を送ってもらいたければ、飼い主次第です。ペットを育てる前に、ペットに満足してもらえるような飼い主になることです。最初に育たなければいけないのは、ペットより飼い主の方です。 ペットの運命は飼い主が握っているからこそ、きちんとした飼い主の責任はそれだけ大きいのです。ペットに満足してもらえるような飼い主になる。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その9。ペットにも人間と変わらない表現を使う方が人間味を帯びてくる。ペットとの心の距離感は表現を変えると自然と近づけます。表現は重要です。軽々しい言い方を使っていると軽々しいペットに思えますが、人間と変わらない表現を使えば人間のような感覚が出てきます。例えば、餌という表現です。餌を与える間違った言い方ではありませんが、少し何か見下した言い方ですね。餌という部分がペットと飼い主との間に見えない壁を作っているような気がします。ではどうするのか。餌をご飯という表現に変えてみましょう。ご飯を与える。一気に距離感が縮まりますね。さらに与えるという表現もやめて、普通に食べるという表現を使ってみましょう。ご飯を食べましょうね。ほら、これだけでペットとの心の距離感が随分近くなりますね。変えるべき言い方は餌だけではありません。犬小屋ではなくお家と呼んでみましょう。お家に戻りましょうねとしつけます。犬小屋でも間違っていませんが、できるだけ人と同じような表現に近づけてみましょう。表現を変えるだけで随分印象が変わり、人間味を帯びてきます。本書では説明する都合のため、ペットや餌という表現を使っていますが、ご家庭ではぜひ言い方を変えてみましょう。本来、ペットへの思いやりがあれば自然と表現は変わりますが、もし変わっていないなら今からでも変えてみましょう。ペットとの心の距離感がぐっと近づくはずです。ペットにも人間と変わらない表現を使う。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その10。動物に触れていると哲学ができる。改めて考えると神秘的なことがあります。これまで犬、猫、モルモット、インコなど様々な動物を飼ってきましたが、どのペットにも共通していることがあります。動物園に行き、様々な動物たちを見るとき、多くの動物たちにも共通していることがあります。私を見るや否や、きちんと目を見ます。目を見る。よく考えてみましょう。当たり前すぎて今まで気づきませんが、これは神秘的で摩訶不思議なことです。なぜ彼らは人間の目の場所を知っているのかということです。出会うや否や目を見つめる。きちんと目の場所を知っています。どこで目の場所を勉強したのでしょうか。私たち人間の場合もそうですが、学校で先生から目はここにありますよと教わったわけではありません。にもかかわらず、様々な動物たちは私の目を見つめます。人間の目がどこにあるのか、きちんと理解しています。不思議だと思いませんか？これこそが本能と呼ばれるものです。本能というのは、動物に生まれつき備わっている能力や習性のことを言います。あらゆる動物は生まれて最後は死にます。その生きている間に学習した最重要課題は、子供ができるだけ早く環境に適応させるため DNA レベルに組み込ませます。うまく次の世代へと引き継がせます。その結果、知らないのに知っているという不思議な現象が起きます。勉強してもいないのに知っているというのはすごいことだと思いませんか？はるか昔のご先祖様からの DNA がきちんと引き継がれているという紛れもない証拠です。このように動物と接しているとあまりに当たり前すぎることを哲学してしまう自分がいます。人間も含めた生き物としての神秘に鳥肌が立つのです。動物たちに組み込まれた本能に驚く。 ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その11。なぜあらゆる動物は他者と出会った時反射的に目を見るのか。犬が猫と出会うと目を見ます。猫が亀と出会うと同じように目を見ます。人間もあらゆる動物を見るとき、まず目を見ます。よりによってなぜ最初に目を見るのでしょうか。別に最初に足を見ても、頭を見ても、手を見てもいいはずです。しかし、あらゆる動物は他者と出会ったとき反射的に目を見ます。必ず真っ先に目です。目には不思議な力があります。相手のことを瞬時に知ることができるポイントです。今、あなたの近くに誰か人はいますか？初対面の人で結構です。いえ、初対面の人の方がいい。その人の目を見てみましょう。目を見ただけで初対面でまだ会話を交わしていないにもかかわらず、なぜか相手の気持ちの状態や性格などが伝わってきませんか？目を見ただけで直感的に言葉では表現できない印象が次々と伝わってくることでしょう。もちろん具体的にまではわからないにしても大まかな印象が伝わってくるはずです。この現象もよくよく考えるとまか不思議です。テレパシーの一種と言ってもいいのではないでしょうか。人間に限らず動物たちもそうなのでしょう。私たちは当たり前のように話すことができていますが、人類が言葉を使い始めたのはまだほんの最近のことです。それ以前はどう会話をしたのかというと、目で会話をしていた。目を見て出会った動物の抱いている気持ちや性格や行動など瞬時に読み取っていました。その原始的な本能や名残が人間にも残っています。当然、人以外の様々な動物たちにも残っています。だから、あらゆる動物たちは最初に目を見ます。動物たちは言葉がありませんが、あなたの目を見て抱いている感情や性格など直感的に感じ取っているのでしょう。コミュニケーションはまず言葉より目なのです。目で会話する。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その12。自分が美味しく感じる食事をペットも同じように感じるとは限らない。ペットを飼い始めるやいなや真っ先に犯してしまいがちな間違いがあります。それは人間の都合で餌を与えてしまうということです。自分はチョコレートが大好物だから、ペットも美味しく感じるに違いないと思って同じものを与えてしまう。コーラが美味しいから水の代わりにコーラを与える。自分たちが美味しく感じ、当たり前に口にしているものだから、ペットも同じように喜ぶに違いないと勘違いしてしまいます。特に飼い主が若くて知識が浅いと、そうした勘違いをしてしまいやすい。私も同じ過ちを犯してしまい、これまで飼ってきたペットには迷惑をかけてしまったことがあります。体つきも違いますから、食べるものも違います。何を好んで食べるのか。どんなものを嫌うのか。ペットを飼い始めれば、まず餌について勉強しましょう。まず、必ず押さえておきたいことが2つあります。大好物の餌。与えてはいけない餌。ペットの種類によって食べられるものにかなり違いがあります。肉食動物と草食動物では肉と草とで口にするものに大きな差がありますね。犬には犬の好き嫌いがあり、猫にも猫の好き嫌いがあります。亀にもウサギにもインコにもそれぞれが口にするものが違います。食べられるものを与え、与えてはいけないものを知る必要があります。それから、試しにいろいろ与えてみるというのもよくありません。たまたま食べられるものならいいですが、食べた後に調子が悪くなったり、虫歯の原因になったりすることがあります。だからこそ、ペットを飼い始めたら、まず餌について真っ先に調査です。育て方も重要ですが、食べるものがまず最優先なのです。 ペットの食べられる餌の種類についてすぐ勉強する。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その13。ペットの種類によって生活習慣は全く異なる。ペットを飼い始めてまず勉強するのは餌についてです。大好物の餌と与えてはいけない餌についてはペットの健康や体調に直接つながることです。ペットの種類によって食は全然違います。押さえておかなければいけない最重要事項ですね。では、餌について勉強ができれば、次は育て方についてです。ペットの種類によって生活習慣や生活サイクルに違いがありますから、これも勉強が必要です。餌の場合と同じように人間が育ててしまうと、つい人間の都合で育ててしまいがちです。自分たちがそういうものだから、ペットたちもそういうものだろうと思い込んでしまいます。ペットの種類によって全然育て方は違います。ぜひ専門的な本を買って勉強しましょう。家族の一員としてペットを迎えるならそのくらいのことはしてほしいと思います。ペットの種類によって生活習慣は異なると思っていいでしょう。ペットによって独特の生活習慣があります。小学生の頃、犬と猫を同時に飼っていたことがあります。犬は散歩が大好きで喜びますから、同じ調子で猫にも散歩をさせようとしていました。もちろん NG です。犬は活発に活動する一方、猫はまったりです。なぜかといえば、そういうものだからです。亀はなぜ歩くのが遅く、ウサギはなぜ走るのが速いのかというのと同じ理屈です。そういう動物ですから、そういうものだと飼い主が受け入れることです。一般的に犬は比較的すぐ飼い主に懐きますが、猫は時間がかかります。飼い主が悪いのか、それとも愛知症の問題なのか、不安になりますが、調べてみるとそうではないとわかります。そもそも犬は大昔から人との付き合いがあるので人に慣れています。一方、猫は人との付き合いが歴史的にまだ浅いので人そのものに慣れていません。その歴史の違いを知ることで懐く速さの違いも理解できるようになります。鶏には鶏の生活習慣があり、亀には亀の生活習慣があります。私は実家で犬、猫、鶏、モルモット、亀など数多くのペットを飼ってきました。ペットを飼い始めると本屋で勉強しますが、書いてあることが全くと言っていいほど異なります。書いてあることが全く異なるということは育て方も全く異なるということです。ここでは具体的に述べませんが、本屋に行って専門書を一冊買って勉強することをお勧めします。人間が人間以外の動物の生活習慣を知るのは勉強が必要です。適当に餌をやったり、なんとなく育てたりしていると、いつの間にかペットをいじめていたなんてこともあります。難しい理屈は後回しにして、ペットの生活習慣を飼い主が理解し、サポートをしてあげます。ペットの気持ちを少しでも分かってあげるために、飼い主ならペットの育て方について勉強しましょう。餌について勉強したら、次は育て方について勉強する。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その14。中途半端な気持ちなら、ペットは飼わない方がいい。ペットを飼い始めたら、まず勉強です。適当に育てて、うまく育つのは稀です。大抵、育て方に失敗して、逆に苦しめてしまいます。私の場合、これまで様々なペットを飼ってきた経験から、勉強は必要だ、と断言します。これは2つの意味があります。1、ペットの健全な成長のため。2、 飼い主として愛情表現するため、ペットの育て方を勉強するのは、健全に成長してもらいたい気持ちがあってのことです。毎日世話をしたり、面倒を見たりするには、何をどうすればいいのかがわからないと話になりませんね。しかし、もっと大切なのは二つ目の飼い主としての愛情表現です。何しろ家族です。あなたが子供を産めば、我が子への愛情表現の一つとして育て方を一生懸命に勉強しようとするはずです。大切な我が子ですから、育て方を学んで元気にすくすく成長してもらいたいと願うのが親心です。親が子供をしつけたり叱ったりするのは、子供が嫌いだからではなく、愛情があるからこそですね。大切な我が子だから、一生懸命に育てようとするはずです。ペットの場合も同じです。ペットへの愛情があれば、成長のために自然と勉強するはずです。したくなるはずです。愛情がポイントです。愛情が起点になり、行動しようという気持ちが湧いてきます。面倒だなと思う散歩、餌の世話、掃除など、これらはすべて言い換えれば愛情表現です。愛情が溢れているからこそ、一生懸命に勉強したり、しっかり面倒を見たり、世話をしたり、など自然と行動できます。自然と体が動きます。もし、ペットへの愛情はなく、単に癒しだけを求めるなら、むしろ、飼わない方がいい。それは、ペットを道具としか見ていません。ペットがかわいそうです。ペットとしても、やはり、愛情たっぷりの飼い主に育てられたいと思うはずです。ペットに対する自分の気持ちを確かめる。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その15。ペットについて勉強するとさらに親近感が湧くようになる。ペットについて勉強すると親近感がさらに湧くようになります。人間とは違った生活習慣や生活サイクルがあります。それをきちんと知って理解するためにはペットの本を買って勉強することが必要です。ペットの育て方について書かれた専門書を買って、きちんと勉強すると、どう接していいのかわかるようになります。育て方がわからないと途方に暮れますが、どう育てればいいのかがわかるだけで、大いに勇気づけられます。いいことは、育て方がわかるだけではありません。自然と親密さが湧くようになることです。専門書には、ペット独特の生活習慣や生活スタイル、育て方など、数多く紹介しています。それぞれのペットには、不可解な動きや習慣などがあります。前もって知っておくと、飼い主として慌てることもなくなります。へえ、そうだったのか。人とは違う生活習慣なんだな。私もそうでしたが、本を読み始める前と後とでは、見方も感じ方も異なっていることでしょう。読み終わった後は、なぜかペットの気持ちが理解でき、深い仲になれたような気がします。本を読むことで、ペットの気持ちが理解できる気にさせてくれるだけでも、大きな意味があると感じます。理解を深めるきっかけとして、ペットの本を読むのは、大変おすすめです。人間関係でもそうですが、相手のことがわかるから、すれ違うことも少なくなります。飼い主とペットとが足並みを揃えやすくなります。飼い主がペットを分かってあげようとする努力は、必ず報われます。一生懸命に勉強した結果、ペットとの良好な関係が結べるようになるのです。専門書を読んで、ペットの気持ちを理解する。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その16。どんなに寂しい都会生活もペットのおかげで救われる。私は人と一緒にいると気を使ってしまう方です。気の合わない人と一緒にいると疲れるのは当然ですが、気の合う人とでも気分を害さないようにと多少気を使ってしまいます。 人と一緒にいると、つい顔色を伺ってしまい、そんな自分に疲れてしまいます。人と接することで楽しいこともたくさんあり元気になりますが、一方で人間関係に疲れを感じる時もあります。ハッピーライフスタイルでは人付き合いの話もたくさんしています。昔から人付き合いを上手にしようと心がけている反動です。上手にしなければならないという気持ちがあるおかげでうまく付き合っていけます。その反面、うまく付き合わなければならないという気持ちがあるから疲れてしまう。一長一短です。まだ私の場合はいい方です。人間関係が本当に大の苦手という人もいます。人との距離感がつかみにくく、気の利いた言葉や態度がとっさにできない人がいるのも確かです。人間関係が煩わしいし、疲れるという人もいるはずです。そういう人は、きっと私以上に人間関係の疲れを溜め込んでいることでしょう。そんな時救ってくれるのは、ペットです。人間関係で疲れを感じることがあっても、動物との関係で疲れることはありません。餌をあげたり、お世話をしたり、など、肉体的な疲れはありますが、気を使ってしまうような精神的な疲れはありません。ペットは無邪気です。人間関係のしがらみや習慣など、全然わかっていません。だからこそ、いい。わかっていないペットの方が気が楽です。気が楽だからこそ、いつも一緒にいたくなり、次第に関係も深くなります。ペットとなら一緒にいても全然疲れません。どんなに人間関係が苦手で人との付き合いが希薄でも一匹のペットがいれば大丈夫です。動物との関係が濃厚なら心の空虚感は満たされます。どんなに寂しい都会生活もペットのおかげで救われるのです。人間関係が苦手なら代わりに動物との関係を築く。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その17。動物園に行くと人としての野生的本能が目覚めてくる。私は休日一人で動物園に行くことがあります。一人で動物園に行くのも珍しいと思います。特に東京の上野動物園にはよく行きます。大きな動物園なので歩くのは疲れますが、動物たちと見たり触れ合ったりしているうちに疲れが取れます。不思議な感覚です。動物園は心を浄化してくれます。ただ動物たちを見て可愛いなと思う以外に何か感じるものがあります。動物たちと見たり触れたりすることで特別引き寄せられるものがあります。人としてルーツを発見したり、原点に帰ったり、できる気がします。動物園には、野生から連れてきた数多くの動物たちが集結しています。本当のことを言えば、もともとは、人間も野生から誕生した生き物です。遥か昔、まだ人類が猿だった頃は、野生の森の中で暮らしていた時期がありました。動物園はそういう人としてではなく動物として考えさせられる場所です。人間は喜んだり怒ったりしますが、動物たちも同じような仕草を見せます。野生的というのは巣であるということです。動物園の中で動物としての巣の姿を数多く見ているうちに人間としてのあり方をいろいろ考えさせられます。大きなカバがぐっすり眠っていました。とっさにいいなと思ってしまう。次の瞬間、なぜ今自分はいいなと思ったのかと思います。気ままに寝ているカバを見て潜在的に自分も人間関係のしがらみから抜け出し野生的になりたいと自分を発見します。動物園で多くの動物たちを見ているうちに動物としての野生的本能が目覚めてきます。こんな風に動物たちを見ているのも私くらいだと思います。たくさんの動物を見られたり触れられたりできる場所ですが、哲学ができる場所だと思うのです。動物園に行って哲学をする。 ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その18。ペットを飼った方が掃除の習慣がつきやすくなる。部屋の中で犬や猫を飼っていると、一般的に部屋が散らかりやすくなります。無造作に部屋のものをめちゃくちゃにして、しかも一切片付けをしてくれません。散らかしてほったらかしにしている様子を見ていると、飼い主を困らせているのではないか、と思うこともあるでしょう。もちろん、ペットに悪気はありません。ただ、普通にしていれば、いろいろなものに触れてしまい、倒したり、壊したりしてしまいます。しかし、経験上、散らかりやすくなりますが、掃除しやすくもなると感じます。要は、掃除をする動機があるかどうか、です。ペットが暴れて部屋をめちゃくちゃにすれば、こら、ダメでしょ、と思い部屋を掃除するようになります。自分だけが住んでいる部屋の場合は、片付けは後でいいか、と思ってしまう。結局いつまで経っても掃除をしなくなります。部屋は散らかったままで片付きません。もし、ペットを飼っているとそういうことにはなりません。ペットのために掃除をしなければなりません。散らからなくても、定期的にペットの家を掃除することになるでしょう。犬なら犬小屋を掃除します。猫なら猫の家を掃除です。インコなら鳥かごの掃除です。掃除していると掃除の勢いがつきます。そのまま部屋全体まで掃除の手を広げてしまう自分に気づくはずです。掃除は始めるまでが大変ですが、一度始めてしまえば楽です。ペットを飼った方が、実は掃除の習慣がつきやすくなります。部屋を散らかすペットの存在がいるおかげで、逆に部屋を掃除する習慣がつきやすくなるのです。部屋を散らかすペットに、逆に感謝する。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その19。ペットがいる方が、なぜか恋人ができやすくなる理由。ペットを飼い始めると、自分の時間が少なくなります。恋人がいない人がペットを飼うと、人付き合いに避ける時間が少なくなるので、余計に恋人ができにくくなるような気がします。あなたの知り合いにペットを飼っている人はいませんか？おそらく、そのペットを飼っている人には、恋人がいるのではないでしょうか。もちろん、独り身の方もいるかもしれませんが、恋人がいる確率は高いはずです。ペットを飼い始めた方が、恋人はできやすくなります。精神的に癒してくれるようになり、自分に自信がつくからです。心に余裕がないと、自分に自信がなくて、異性と目を合わせにくくなります。口説く時には、勇気が必要です。ペットを飼い始めると、ペットから精神的な支えが得られ、別人になったかのように変われます。すでに、心の拠り所があるので、人と目を合わせやすくなり、口説く勇気も自然と出るようになります。心の余裕だけではありません。口実も作りやすくなります。相手に、いきなり、部屋に来ない。と誘うと、不審に思われます。そこで、ペットを口実にします。うちで可愛い子猫を飼い始めたよ。見に来ない。という言い方にすれば、自然な誘い方ができるでしょう。見たい。遊びに行く、と乗り気になるはずです。部屋でペットと一緒にじゃれているうちに、二人の関係も深まるのです。ペットの力を借りて、恋人を作る。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その20。ペットを飼うと自然と性格が明るくなる。どうしたの？何かいいことあった？ペットを飼うとそんなことを友人から言われるようになります。人が変わったかのようになります。ペットを飼うと心が満たされます。満たされた心があるおかげで表情は明るくなり、笑顔が増え、性格が変わったかのように映ります。頼られた時の満足感がそうさせます。 学生時代、友人から数学の問題でわからないことがあるから教えて、と頼られることがあります。解き方がわかる問題であり、こうすればいいよ、と答えると、なるほど。ありがとう。と喜ばれたことでしょう。その時、自分まで、パッと明るくなれたはずです。頼られて、期待に応えた結果、元気になれます。頼られるというのは、嬉しいことです。面倒といえば、面倒ですが、それ以上に、自分が誰かの役に立った実感が嬉しいです。それだけの価値が自分にはある、と感じられるからです。ペットを飼うと、自然とそういう関係が生まれます。餌を欲しいと頼られて、餌をあげて喜ばれる。遊び相手になってとしがみつき、じゃれる相手をしてやって、喜ばれる。小さなことではありますが、着実に、頼られて、期待に応える、という関係を感じることができます。頼られる機会を飼い主が解決していくうちに自分に自信をつけていき、その結果、自然と明るくなれます。こんな自分でも、役立つことができるんだ。面白いですね。性格を変えようと自分で努力したり、自己啓発書をたくさん読んだりしても、なかなか変われません。それないのに、ペットを一匹飼うだけですぐ変われるのです。ペットに頼られて、自分の存在に自信を持つ。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その21。ペットのいたずらには、飼い主へのメッセージが含まれている。ペットが部屋を走り回って、散らかしたり、いたずらをしたり、することがあります。おしっこを漏らしたり、部屋の角を噛んだり、などです。ペットがいたずらをするのは、飼い主へのメッセージです。かまってほしい。寂しいよ。ほったらかしにしないで。飼い主を振り向かせるためにわざとする行動です。ペットも人間と同じです。振り向いて構ってもらいたいから、逆にいたずらへの行動に出ます。動物は、構ってほしいという言葉を話すことができないので、構ってもらうための行動に出ています。いたずらをするペットを見たとき、ペットを叱るのではありません。構ってあげます。寂しかったんだね。ごめんね、と言って、抱っこしてあげたり、頭を撫でてあげたりします。すると、自然とおとなしくなるはずです。飼い主として、きちんと、ペットの相手をしてあげられているかどうか、です。今一度、自分を振り返ってみましょう。最近、ペットとのスキンシップが少なくなっていませんか？うっかり、餌をやり忘れることが多くなっていませんか？顔を合わせる回数が少なくなっていませんか？寂しい気持ちを感じるのは、どんな動物でも同じなのです。いたずらをするときは、叱るのではなく、構ってあげる。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その22。問題なく育っているけど、何か物足りない。そう思ったら、プレゼントしてほしいものがある。ペットが大好きな人は、熱心に世話をしたり、面倒を見たりすることでしょう。最低限、餌を与えたり、掃除をしたりすれば、ペットは育ちます。しかし、問題なく育っているけれど、何か物足りなさを感じていませんか？すくすく育っているけれど、何か物足りない。いい傾向です。そう感じるようになれば、あなたは、ますます、素晴らしい飼い主へと成長している証拠です。ペットのために、もっと、できることはないだろうか、と、考えている証拠だからです。ただ、飼うだけではなく、もっと、ペットに楽しんでもらったり、喜んでもらったりしてほしいと願っている結果、悩んでいます。プラスアルファを考えているだけでも、素晴らしい。そんな時、ぜひしてあげたいことがあります。遊び道具を与えてあげることです。遊び道具はなくても生きていけますが、あった方がより刺激的になります。 ペットの単調な生活に、ぜひ、遊び、を含ませてあげましょう。例えば、小さなテニスボールを与えるだけでも、随分、ペットの生活は、変わるはずです。ペットの種類にもよりますが、テニスボールに興味を示し、蹴ったり、噛んだり、転がしたり、押し付けたり、など、遊ぶでしょう。テニスボールが、いい遊び相手になります。遊びを通じて、ペットの反射神経や、筋力が鍛えられます。もちろん、体を動かすので、ストレス発散にもなります。飼い主が忙しくてペットの相手を十分してやれなくても、遊び道具があれば、ストレスの軽減や、暇つぶしにもなるはずです。さらに、高度な遊び道具になれば、ペットショップに行けばたくさん置いてあるはずです。もちろん、ペットが飲み込んで、喉に詰まらせたりしないように配慮しながら、遊び道具を選んであげましょう。様々な遊び道具をプレゼントして、ペットを、もっと、楽しませてあげましょう。遊びによって、ペットの生活が華やかになるに違いありません。ペットとの生活に単調さを感じたら、遊び道具をプレゼントする。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その23。ペットを育てるときに必要なのは、ギブの精神。この子といると癒されそうだ。よし、家で飼うことにしよう。よくありがちなペットを飼い始めるきっかけですが、あまりいい動機とは言えません。いきなり最初から見返りを求めているからです。癒されるかどうかという見返りを基準にペットを飼おうかどうかを考えています。ペットを飼い始めるのに損得を考えることはよくありません。単純に損か得かといえば損です。終わることのない世話に手間がかかり、体力的にも時間的にも負担になります。餌のために経済的負担もかかります。しかし、そうしてでもいいから育てたいという気持ちがあるかどうかです。それこそ、ギブの精神です。その気持ちがあれば、きっと素晴らしい飼い主になれるに違いありません。最初から何か見返りを求めてはいけません。飼い主になれば、もはや親です。親としては、子供に成長してもらうために見返りを必要としないはずです。ただ、子供が大きく成長していくことに喜びを感じることでしょう。最初は、ギブが動機です。この子の成長のために、私は何ができるだろうか、とだけ考えることです。しかし、不思議なことに、全く見返りを求めずギブを心がけていると、自然と返ってくる恩恵があります。ギブの気持ちを持って、きちんと育てている努力が報われ、ペットがすくすく育つことでしょう。本当に、ペットを思う飼い主としては、ペットが大きく成長してくれることほど、嬉しいことはありません。それが、本当の飼い主への見返りです。ギブを心がけるからこそ、テイクも自然と発生するのです。ギブの気持ちで、ペットと接する。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その24。癒してあげようとする人が癒される。ペットを癒してあげようという気持ちで接すると自然と自分が癒されます。実家で飼っている犬のクッピーの頭を撫でてあげると喜びます。犬なのに目を半開きにしながら癒されるよという表情をします。その表情を見ていると、私まで癒されます。撫でると、いつも気持ち良さそうにするので、会うたびに頭を撫でてあげるのが習慣になります。喜んでもらえるから、また次もしてあげようと思います。可愛い子猫を撫でていると、子猫は気持ち良さそうな表情をします。気持ち良さそうにしている子猫の表情や手触りによって、自分が癒されます。動物園には動物との触れ合いコーナーがあります。初めて動物に触れる人は慣れない動物を触っているという状態です。それはまだ不自然です。触るのではなく撫でてあげるのです。 動物園の動物との触れ合いコーナーにいる動物は人間に触られるのに疲れています。癒してあげようとする。なでなでしてあげる。すると動物と初対面にもかかわらずすぐ仲良くなれます。癒しの本質とは、癒されるが先にあるのではありません。癒してあげるが先にあります。癒してあげようという気持ちがあれば、自然と癒されるようになります。気持ちよさそうにしている相手を見て癒されます。神様はうまいことこの世を作ったなと思います。相手から何かを奪おうとする人は助けてくれません。しかし相手に何かを与えてあげようとすると助けてもらえます。ペットに癒されるのではなく、ペットを癒してあげるのです。ペットを癒してあげる。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その25。悩んだり疲れたりした時こそ、ペットとじゃれてお告げを受け取る。ペットは所有しているものに執着しません。過去を振り返ったり、未来を案じたりしません。誰かと比べることもありません。全く、持って、マイペース。いつも、自分の生き方を崩さず、のんびり、生きています。人間は、余裕がないとき、だんだん、自分らしくない生き方になります。自分が客観的に見られなくなっています。すると、本来の個性、人間らしさから、脱線します。そんなとき、ペットとじゃれましょう。一緒に散歩をしたり、遊び道具でじゃれたりするだけで構いません。ペットのマイペースな生き方からは何か学ぶことがあるはずです。友人関係で誰かと比べるような姿勢があり、人間関係にピリピリしているとき、ペットとじゃれ合ってみましょう。落ち着きを取り戻す瞬間があるはずです。他人と比べても仕方ないよ。自分らしく生きようよというメッセージをペットから受け取ります。プライベートで落ち込むことがあって、なかなか元気が出ない時があります。こういう時もペットとじゃれましょう。無邪気でマイペースに生きるペットと触れ合っているうちにふと気づきます。嫌なことを引きずっても仕方ないよ。終わったことだから今すぐ忘れよう。嫌なことを忘れるペットを見ているうちに、そんな声が聞こえてくるはずです。将来のことが不安で、未来を案じているとき、ペットを見ていると感じるものがあります。先のことは考えず、今を精一杯生きようとするペットを見て、自分もこんな生き方をしないといけないな、と反省できます。余裕がないとき、忘れかけていた何かに気づかされます。何に気づかされるのかは、あなたが今どのような悩みや不安を抱えているかによって変わります。不思議なことに、ペットとじゃれ合っているうちに気づきがあるのです。ペットとじゃれてお告げを受け取る。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その26。初めから完璧な飼い主はいない。ペットを飼い始めて頼られることで飼い主らしくなっていく。総じて飼い主にはしっかりした人が多いと思います。よくペットを飼っている人たちに出会うことがありますが、皆さんしっかりしています。犬を飼っている人は毎日欠かさず定期的に散歩をしています。雨の日も風の日も散歩です。猫を飼っている人は猫の家をこまめに掃除しています。子犬ならかなりやんちゃなので、飼い主は手こずるに違いありません。犬小屋もまめに掃除をする必要が出てきます。それだけしっかりできますから、仕事もできたり勉強もできたりします。自分のことだけでも精一杯なのに、他のことまで面倒を見るなんてすごいな。自分にはあそこまでできない。そう思います。これが不思議です。私も最初そう思っていました。自分はそこまでまめな性格ではないから、飼えないだろうと思っていた。しかし、ペットを飼うようになると、何か気持ちに変化が現れます。 ペットから頼られます。実家で飼っているクッピーは散歩に行きたいとき、ワンワンと吠えたり足をバタバタしたりします。飼い主がペットから呼ばれています。明らかに自分が求められているのがわかる。呼ばれているのがわかると放っておけません。よし、じゃあ歩きに行くぞとなります。またある時はクッピーからじゃれてきます。遊び相手になってよというサインです。飼い主がペットから遊び相手として頼られているのがひしひし伝わってきます。ペットを飼っていると頼られることばかりです。人は頼られるとその期待に応えたくなります。頼られて期待に応えていくうちに飼い主は飼い主らしくなります。初めからしっかりした人はいません。ペットを一度も飼ったことがない人が飼い主らしい行動を取れるわけでもありません。飼い主は初めからなるものではなく、そう育っていくものです。もちろんペットを飼えば事実上は飼い主ではありますが、気持ちが重要です。飼い主らしくさせてくれるのは実はペットのおかげでした。飼い主はペットを育てますが、実は飼い主だってペットから育てられているのです。ペットに頼られて飼い主らしくなっていく。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その27。ペットの理解できない行動を理解してあげる。私がペットを飼っている時の楽しみの一つに、ペットの理解できない行動があります。どんな動物にも理解できない行動があります。人とペットとでは生物的に大きく異なるため、人間からすると理解ができないだけです。必ず何か理由があります。実のところ、飼い主が意味を知らないだけです。例えば、犬には穴を掘るという不可解な行動があります。犬を飼ったことがある人なら一度は目にしたことがあるでしょう。よくよく考えてみると理解できない行動です。別に土の下に宝物が隠されているわけではありません。土を掘って何かあるのかと思って見てみると、特に何もありません。意味がわからない。なぜだろう、と思います。そんな時、本で調べたり、インターネットで調べたりします。すると、鎖につながれていると動けないので、単なる暇つぶしで穴を掘る、と書かれていました。それがわかると、なるほど、と思います。例えて言うなら、人間がストレスを溜めた時にする貧乏ゆすりのようなものです。暇であったり、ストレスを溜めていたりします。そういう理由がわかると、もう少し散歩のタイミングを早めたり、歩く距離を増やしたりしてあげようと思います。もちろん、犬が穴を掘る理由は他にもいくつか存在しますが、いずれにせよ何か意味があります。そのペットたちの理解できない行動を少しでも理解してあげようとするのが飼い主の仕事です。もう一つ例を挙げましょう。犬といえばおしっこの仕方に特徴があります。これも私が理解できないと思ったことの一つです。人間の場合はおしっこをするとき一度にすべて出し切るような形をとります。しかし、犬の場合は、なぜか一度にすべて出し切らない。何度も回数を重ねて、こまめに出そうとします。散歩に行くと、電柱があるたびに立ち止まっておしっこを少しだけします。また、次の電柱で立ち止まっておしっこを少しだけする。なぜ、そんなわけのわからないことを。人間からは理解できません。そういう時もやはり調べてみます。すると自分の匂いを増やして縄張りを作るためという理由がわかります。犬同士にも縄張り争いがあり、自分のテリトリーを少しでも増やしたい欲求があるのだそうです。人間が少しでも自分の土地を増やしたい、部屋を広くしたいという感覚に似ています。なるほど。そういう意味があったのか、と、合点します。 それがわかると、ペットへの見方が変わります。穴を掘ったり、おしっこをしたりする姿を見て、飼い主としてはにやりとしてしまいます。ペットの理解できない行動がなくなるまで、飼い主はペットの気持ちをわかってあげようとします。ペットショップの店員に聞いてもいいです。本やインターネットで調べるのもいいでしょう。同じペットを飼っている先輩に聞くのもよしです。何か答えが見つかるはずです。だんだんペットの気持ちに近づいていけるようになります。自分は人間であるにもかかわらず、自分が犬になったかのように犬の気持ちがわかるようになります。猫にもモルモットにもインコにもカメにも何か理解できない行動があるはずです。ペットの気持ちをわかってあげようとする行動が大切なのです。ペットの理解できない行動を見つけたらすぐ調べる。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その28。謝るという行為には相手への謝罪と同時に自戒の念が込められている。ふとした拍子にペットの尻尾を踏んでしまうことがあります。うっかり餌をやり忘れることがあります。ぼーっとして踏んづけてしまうことがあります。その時、きちんとペットに謝ることができていますか？ほとんどのペットはあなたよりずっと小さいはずです。身長も体重も体力も頭脳も地位もすべて自分よりはるかに下です。どうせペットなんだから謝らなくていい。謝ってもどうせ理解できないだろう。謝ることのほどではない。いえ、そういう問題ではありません。自分よりずっと下だからとはいえ、横柄にならないことです。そこで謝れない人は成長もそこで止まります。謝るというのは自分の過ちを認めて反省するということです。相手への謝罪と同時に自戒の念が含まれています。相手が誰であろうと自分に間違いがあれば自戒を促すために謝ること。過ちを認めて改善することで次からうまくいく。その時精神的な向上があり成長があります。これは相手が人間でもペットでも変わりません。ペットにもきちんと頭を下げて謝れる人は人間社会でもうまく人との関係が結べるようになります。自己反省がきちんとできるという証拠です。そのくらい謙虚で物腰が丸ければ人間社会でもきちんとやっていけるのです。相手がペットでも自戒の念を込めて真剣に謝る。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その29。言うことを聞かないから叩くと余計に言うことを聞いてくれなくなる。生まれたばかりの赤ちゃんは言うことを聞いてくれません。まだ親の言っていることが理解できないからです。言っていることが理解できませんから言う通りにしてくれなくて当然です。それでも成長して言葉がわかるようになれば言う通りにしてくれるようになります。ペットの場合も同じです。しつけるときはなかなか飼い主の言うことを聞いてくれません。言うことを聞いてくれなくて当然と思うくらいでちょうどいい。そもそも人の言葉がわかりませんから言ってわかる方がおかしいです。特によくないしつけ方は暴力でわからせようとすることです。ペットが悪いことをしたとき平手で叩いたり蹴ったりします。時々見かけますが大変残念に思います。叩くことでいいことと悪いことを分からせようとするのは逆効果です。叩かれたペットの身になってみましょう。叩かれることで余計に飼い主のことが嫌いになるだけです。飼い主のことが嫌いになるから余計に言うことを聞いてくれなくなる悪循環です。しつけは長期で考えることです。すぐできなくて当然であり何度も繰り返しながら次第に身につけていくものです。 ペットは人の言葉が理解できませんが、それでも付き合いが長くなると次第に言っていることがわかるようになります。飼い主の言葉ではなく、態度や雰囲気から理解してくれます。飼い主はペットの行動を喜んだり、悲しんだりする反応を大げさに表現するだけでいい。飼い主の反応を見ながら、これはいいことなのだな、これは悪いことなのだな、というのを直感的に理解していきます。言葉はなくても、そういうコミュニケーション手段があるのです。言うことを聞かなくても、ペットを叩かないようにする。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。その30。本当に正しい育て方はマニュアル本には書かれていない。ペットを育てるマニュアルには基本的なペットの育て方が記されています。まだペットの育て方というものをよくわかっていない時には穴が開くほど読んでペットを学ぶことが大切です。私もペットを飼う際にマニュアル本には大変お世話になりました。しつけ方から育て方はもちろん歴史や想定外のトラブルの対処など深くまで掘り下げられて書かれているものもあります。マニュアル本はペットのことが何でも書かれている。最初はそう思っていました。しかしペットとの付き合いが長くなるにつれて大事なことが抜け落ちていることに気づきました。いえ、そもそもマニュアル本にもうまく書けないことなので書かれていません。それは、ペットの個性に合わせた育て方、です。人間にも生まれつきの性格や素質があるように、ペットにも生まれつきの性格や素質があります。千差万別です。人が10人いれば、10人とも性格も素質など、個性があるように、ペットも10匹いれば、10匹とも性格も素質など、個性が違います。のんびりした犬もいれば、せっかちな猫もいます。歩くのが大好きな亀もいますし、歩くのが苦手なウサギもいます。おとなしい鶏もいれば、落ち着きのないモルモットもいます。素質や特徴など様々です。最後は個性です。マニュアル本には生き物としての基本的な生き方や育て方は記されています。しかし、細かい個性面への対応までは詳しく記していません。そもそも記せません。無限にある個性は一冊の本に収めきれる量ではありません。では、どうペットの細かな個性と向き合っていくのか。それは、飼い主とペットとが日頃からのスキンシップとコミュニケーションを増やして発見するしかありません。本当の正しい育て方は、書かれているものではなく、見つけるものです。ペットと触れ合いながら性格、素質などを発見し、それに合った生活スタイルを考えます。飼い主がペットだけの個性を見つけて、正しい育て方を発見して作っていきます。これができるようになった時、ペットから尊敬される飼い主になれるのです。ペットの個性に合わせた千差万別の育て方をする。ペットから尊敬される飼い主になる30の方法。まとめ。その1。田舎出身であることに感謝する。その2。偶然の出会いに感謝する。その3。まず親を必死で説得する。その4。ペットを飼い始めれば家族が一人増えたという意識を持つ。その後、ペットに生活を明るくしてもらう。その6、自己啓発書を100冊読むより、ペットを1匹飼う。その7、ペットを飼って親の気持ちを体感する。その8、ペットに満足してもらえるような飼い主になる。その9、ペットにも人間と変わらない表現を使う。その10。動物たちに組み込まれた本能に驚く。その11。目で会話する。その12。 ペットの食べられる餌の種類についてすぐ勉強する。その13。餌について勉強したら、次は育て方について勉強する。その14。ペットに対する自分の気持ちを確かめる。その15。専門書を読んでペットの気持ちを理解する。その16。人間関係が苦手なら、代わりに動物との関係を築く。その17。動物園に行って哲学をする。その18。部屋を散らかすペットに逆に感謝する。その19。ペットの力を借りて恋人を作る。その20。ペットに頼られて自分の存在に自信を持つ。その21。いたずらをするときは叱るのではなく、かまってあげる。その22。ペットとの生活に単調さを感じたら遊び道具をプレゼントする。その23。ギブギブの気持ちでペットと接する。その24。ペットを癒してあげる。その25。ペットとじゃれてお告げを受け取る。その26。ペットに頼られて飼い主らしくなっていく。その27。ペットの理解できない行動を見つけたらすぐ調べる。その28。相手がペットでも自戒の念を込めて真剣に謝る。その29。言うことを聞かなくてもペットを叩かないようにする。その30。ペットの個性に合わせた千差万別の育て方をする。